フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。
ボジャトルモンデ、こんにちは。ジョルジュ・ビゼー作曲のアルルの女の第2組曲を聴いています。今日は第3曲目のメヌエットです。これおそらくアルルの女の中で一番有名な曲ですよね。ところがですね、この曲はですね、アルルの女とは全然関係ない曲なんですね、実はね。まあ、ビゼ作曲ではあるんですけれども、原曲はですね、日本語で言うと、美しきパースの娘。現代は、ラ・ジョリフィー・ドゥ・ペルト。まあ、フランス語とこうなるんですけれども、まあ、パースですね。イギリスの北の方ですよね。だから、パースの娘。美しきパースの娘っていうことが多いんですけど、ペルトですね。これはウォルター・スコットの小説で、14世紀が舞台というちょっとね古めかしい話なんですけども、この曲は実はビゼーがですね、真珠取りという曲を書きましたよね、オペラをね。それがなかなか成功して、パリのオペラコミックからですね第2作目をということで作曲の依頼を受けたわけですね。その曲がこの曲だったんですね。なかなか綺麗な曲でしょ。で、まあ皆さんも本当によくご存知ですよね。もうフルートやる人は絶対これ最初に吹くでしょうし、まあこれを聞いたからフルート始めるって人ももしかしたらいるかもしれませんよね。まあ聞いてみましょう。どうぞ。これはフルートのもう名曲中の名曲でですね、伴奏がずっとハープでやるだけでね、本当にもういわゆる裸のソロですよね。もう一人で全部吹いちゃう。でもオーケストラ的にはですね、これ途中でですね、オーボエがパソパソラーって同じメロディーを重なるんですね。これがね、オーボエ吹きにとっては意外とプレッシャーなんです。なぜかというと、フルートの音っていうのはオーボエよりもちょっと弱いですよね、強さですよ。だから普通こう木管重ねる時にはオーボエがここのファの音を吹くとすれば、同じ釣り合いになるためにはフルートの場合はだいたい1オクターブ上を吹くとだいたいこうでこうバランスが取れるんですけれども、この場合は全く同じ場所のファの音を吹かなきゃいけないということで、普通にファソファソラーって吹くと絶対オーボエの音がでっかく聞こえちゃう。いや実は今日の音源も実はそうなってるんですけどね。だから本当は望むべくはずっとフルートが一人で吹いてて、陰でオーブがこう少しねこう音色として加わるぐらいがいいかなと思っちゃうんですけども、どうしてもオーブの音がこう強く聞こえてしまいます。それとまあもう一つはやっぱりオーブの F ってのは実はですね、こう順番に指を離していくとレミファってなんて、これフィスになっちゃう、ファのシャープになっちゃうもんですから、ミを押さえてファというのは別なキーを押さえて全然別な穴が一個ポッと開くという、なかなか複雑なところなんです。ですからオーボエの実音 F というのは実は少し低くなる 傾向があるんですね。だからでフルートはずっと吹いてるでしょ。でだんだん楽器も温まってきてるし、どっちかいうとこうピッチは高めになってるところにオーベがピッと入っていくと、オーベのピッチがこう低く聞こえるんですね、うん、その辺もなかなかこうやり取りとしては難しいところです。で途中でホルンがフェーって聞こえてるんですけど、あれは実音デスの音なんですけども、 D フラットの音なんですけど、これはこう S ドアの変歩調調に対して属七なんですが、まあドミソシってやると難しくないんですけど、いきなり何にもないところでいきなり属七のデスを吹けって言われるとなかなかこの音が取りにくいということですよね。ですからこの名曲はですね、何気にやってるけど管楽器奏者にとってはね、いわゆるやばいところがあるんでございますよ。この曲は、まあ、3部形式で ABA' となっていて、まあ、最初のテーマがまたもう一回中間部を挟んでもう一回戻ってくるんですけども、A' の時にはですね、同じ、フルートのメロディーなんですけども、今度はサキソフォンのオブリガートが入ります。対旋律が入りますね。でこうちょっと後追っかけたりとかこう絡んだりとかね、ちょっとそういうところがありますんで、じゃあそこを聞いてみましょう。ここはサックスのね、ちょうどいいこう一番いい音域のところを使っていて、なかなか綺麗に聞こえるところですよね。でもやはりそのちょっと注意をしなきゃいけないのは、サックスフォンの音の方がこう太いですからね、幅が広いですから、こうフルートを食わないように吹くってはなかなか難しいですね。それとおそらくはそのビゼはオブリガート、いわゆる対旋律の名手ではあるんですけども、この曲のこのオブリガートに関してはちょっと音域のせいでですね、こう窮屈な感じがして、ちゃんと下がりきらないでここ行っちゃえみたいなところはちょっとあってね、若干不自然なところもないくはないですね。このメヌエットも、3部形式ですよね。 A、B、A' で今 A と A' を聞いたわけですよね。つまり違いをね、まあ、違いといっても旋律は一緒なんですけど、サキソフォンのオブリガートがついてるかどうかということでだいぶ雰囲気変わりますよね。ではちょっと立ち返ってですね、 B の全く違ったところね、 ABA サンドイッチでいうとミーのところですかね、真ん中のね、そこを聞きましょう。 というわけでこの曲はですね、アルルの女ではなく、美しきパースの娘というオペラから持ってきた曲なんですね。この曲は1866年に作曲されたんですけども、実はね、この前にビゼーはですね、前ちょっとお話したと思いますけれども、真珠鳥という、オペラコミックから移植された曲をですね書いて、これはなかなか成功したわけですよね。で、次もう一作書いてって頼まれたのが、オペラコミックから頼まれたのがこのラジョリフィユ・ドゥ・ペルトなんですけども、実はねこの1866年、その辺のことがねいろいろ災いするんですね。なぜかというと、1867年にですね、パリ万博があったんですね。でその時に、作曲のコンクールとか、あるいはその人がいっぱい来るのをちょっとこう目論んでですね、曲をいっぱい書いたりとか、そういうことが実は起きてたんですね。で例えば1866年にシャル・グノーがロメオとジュリエットね、ロメオ・エ・ジュリエット書いたりとかですね、あるいは、アンブロワーズ・トマがミニオン、これ名作ですよね。この辺が立て続けにですね作曲されてるわけです。まあ万国博覧会というとね、こうパリにも本当にたくさんの人が集まるわけですから、そういうことをねちょっとこう目指してというか目論んでというかですね、ということで1867年にはですね、なんとジョゼッペ・ヴェルディもですね、ドン・カルロを書いてるわけですよね。しかもこれパリオペラ座のためにですね、フランス語の台本で書いたんですね。これはその後にまたいろいろね、めんどくさい話いっぱいできちゃうんですね。つまり最初に書いたのがフランス語の台本で書いて、まあ語幕とねすごい長いので書いて、後から少しずつ短くしたりとかですね、初演版イタリア語版、スカラザ版とかですね、このドン・カルロスはいっぱい後でいろんなものできちゃって、なかなかその元の形で最近はやらなくなっちゃったっていうところもあるんですけどね。なぜかというと、フランスの場合はですね、オペラ座でやるときは必ずバレエを入れろっていう、もう本当に昔のルイさんの時代からですねそういう決まりがあって、かのワーグナーでさえタンホエザーをね上演するときにわざわざパリ版と言ってですね、バレエのシーンを挿入したわけですよね。ですからこのドン・カルロスもですね、3幕にバレエをどうしても入れなきゃ公演させてくれないわけですからね、上演させてくれないわけですから、無理やり入れて後で撮っちゃったみたいなことでですね、最初は5幕仕立てであったというぐらいに、まあこの辺いっぱい混んでたわけですよ。公演というかね、いっぱいオペラがあって、なかなかそのビゼが書いた美しきパースの娘にはですね、なかなか日が当たらなかったというちょっと残念な話もあります。というわけで、一番有名であるメヌエットが実は全然アルルの女と関係なかったというところで、不思議な感じですよね。ではこの次は第4曲のファランドール、これも有名ですね。次回聞きましょう。それではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。